細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組はスーパーで新玉ねぎを見つけると春を感じます。細身のシャイボーイ、
鼻がムズムズしてきたとき春を感じます。笠倉の
二人でお届けするもうすぐ春ですねラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
笠倉さん、
はい、
少しずつ暖かくなってきましたね。本当に
そうですね。はい、
今日なんてダウンがいらないぐらいの。
そうですね、薄着で来ました、ね、ここまで
ですよね。
はい。いや何かありましたか。
いや、その今日うちに来ていただいて、はい、ドア開けた時に、
はい、
その初めて見るタイプの服を着てたからおお、すごい。しかも全身チェック。初めて見た。上から靴までチェック。
はい、
ちょっと怖すぎてやっぱ触れられませんでしたね。
はい、はい、
その服何ですか。
これは
もうちょっとラジオで分かりやすいことしてくれません
か。 よくないですかこれ。
いや、かっこいい、かっこいい、すごいかっこいいよ、ね、
すごい
かっこいいけど、それどこに売ってんの、はい、その
これニードル、
継ぎはぎみたいな。
あ、そうですね、まさに継ぎはぎで、
ね、
寝るシャツを解体して
何着もの
寝るシャツを集めて組み直した、再構築した。
寝るシャツって何。
まあ、いわゆる、でも、この、今、ね、なんて言うんですか、
まあ、なんか、チェックのシャツだよね。
チェックのシャツ。
襟付きの。
まあ、皆さんがイメージするような、なんか、日曜日のパパが着てそうな。
これ、信じらんないかもしれないけど、その、はい、寝るシャツを5着ぐらいバラバラにしたのを縫い合わせたものを着てるんです
よ。そうなんです。これ、リビルドバイ・ニードルズっていう、ニードルズっていうブランドの、
覚えとこう。
デザイナーさんが、リビルド。
あ、もう一回言ってメーカー。
あ、リビルドバイ・
リビルドバイ・
ニードルズ。
へえ。
ニードルズっていう有名な、あの、ネペンテスっていう会社のブランドがあるんですけど、
へえ。
そのデザイナーさんが、うん、そのリメイクじゃなくてリビルドなんだ、うちは。
リビルド。
再構築。
なるほど。
っていうので、このだから袖が今青で、体の部分赤じゃないですか。うん、で、真ん中のこのひだひだみたいな。
白とかいろんな。
だから全部別々の寝るシャツが組み合わさってるっていう。
それは、新品の寝るシャツを、
あ、違うんです。それが古着の寝るシャツを買い集めて、
ええ、
でそれをさらにリビルドしてるんですよ。
リメイクでもなくリビルド。
そうなんですよ。なので全部古着なんですよ。なのでこう古着の質感というか、
あ、いや確か
モサモサしてたりとか、
ね、
薄かったりとか、うん、これがすごい味で僕はなんかすごいいいなと思ったんで。
いや、すごい、これはすごい、なんか
面白い。
久しぶりに人のファッション見てこれはすごい。
なんか黒が僕好きなんで、黒のアウターとかパンツがあったらそこの下にこういうのを着ることで、う
ん、なるほどね、
インパクトがこう、
うん、でも差し色どころじゃないよね。
そうですね、
差しまくりだよ。
差しまくりですね。いろんな色。
それはすごい。ちなみにおいくらぐらい。
あ、でもこれで2万3000とか、
ほんと
それぐらいなので、新品で、新品でっていうのも定義が難しいんですけど、
なるほど、
ネペンテスっていうショップで買えます。
ん、
はい、ネペンテス大阪とか東京とか、
あ、ネペンテス、
はい、あるんで、
来週検索してみてください。買ってこようかな。
いいですよ、なんかこういう、なんかいろんな、だから世界に1個なんですよこれ、
うん、
同じものが1つとしてないんで、
なんかもう舞台衣装みたいな。
あ、そうですね、そのまま出ても、ね、
漫才とかライブとか
おかしくないぐらいの、
うん、
こう派手だけどベーシックな寝るシャツの形をしてるという、う
ん、じゃあまずこのリビルドバイニードルズで上半身はクリアして、はい、あのチェック柄の靴何チェック柄のポンプヒューリー、はい、あれ何
そうです、あれはリーボックのだからいわゆるポンプヒューリーっていう
オフィシャルなの、
あのオフィシャルなものなんですけど、うん、コラボであのオープニングセレモニーっていう、うん、もう今多分なくなっちゃったのかな、セレクトショップのブランドが、
オープニングセレモニーっていう
ブランドがあるんですけど、
知らない、
そことリーボックがコラボしたその黒と黄色のね、もうチェックの、
そう、
普通リーボックってあんなガラガラじゃないんですけど、
もっと黒とか白とか、ね、
そうですね、であの派手な感じがすごいいいなっていうので買いました、
うん、新品で、
あれ新品ですね、
あれ高いよね、
あれも結構しました、
3万とか
2、3万ぐらいはした
ね、
かなという。そう
だよね、
はい。そうでしたね。
行くね。あれは楽しいですよ。今日はすごかった。
はい。だからやっぱ黒なんで、その刺して刺して。
今日ってこれラジオ撮って、その後どこ行くんですか？
今日は、でも、家族との予定しかないんで。
だからこの後他に私以外と会わないのにあれ着てきてるんだもんね。
そうですね。
だからもう着て外出るのが楽しくなってんだ。
はい。
ね。
今日も結構考えましたもん。何着るかがもう楽しくて考える。
その考えてる時間あるなら台本送ってもらえますか？いつまでも台本送ってこなくて、その直前になって送って。はい、でその台本私が直すというか書くところ考えてる間君僕の部屋もついて遅いなみたいな顔するではありませんか。
結構このひだひだ眺めてましたもん。
家でこれでいいかあれか髪の毛パーマもね、はい、かけられてそのひらひらとも合いますもんね。
そうです、
はい、いや
楽しいです、
ね、すごいすごい。
なんかもうでも服が増えすぎてちょっと
本当
あの、まあ、春になるとね模様替えというか模様替えじゃなくて衣替えか衣替え。
ファッション好きになったのはいつ頃からでしたっけ？
あでも去年の
フィギュア好きだったの全部やめて
やめて売りまくり、うん、
そのお金で
去年のだから夏前ぐらいなんで。
あ夏前でしたか。
そうですね。だからまだ春のファッションを服好きになってから楽しんでないので、この春に向けてもいろいろ買ってて楽しみですね、
うん、
着るのが。
なるほどね、はい、やっぱり年末あったモデルの女の子とか、はい、ちょうど展示会行ったって言ってたら夏物だみたいな。
ああそうなんですよね。
12月でと思ったりとかやっぱ半年ぐらい早かったりとかするじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ。
もうだから春物ももちろんもう売ってるわけですもんね。
そうですね。だから最近やってるだからコレクションとかそのあるじゃないですか、パリコレと呼ばれる皆さんが知ってるやつで言うと、うんうんうん、そこで言うともう2023年 AW って言ってオータムウィンターのことをAW って書くんですよ。
へ
で AW みたいな言い方をするんですけど、服好きの人はもうそれが発表されてるんで、もう冬物が今はあの今年の冬物が今の時点ではランウェイで歩かれているっていう。
あ、本当。
なんかその季節感とかのペースもなんか
確かに
僕は学びながらちょっとこう。
だからそういうのは先取りしてもう予定立てとく感じだよね。
はい、そうですね。
どれとどれを合わせて。
まあ、ハイブランドとかだとすっごい。金額もするんで多分そこに合わせて、ねね、貯金なりなんなりするとか、
あ
そういう楽しみ方をするんだろうなという。
いやーファッションの楽しみ方って知りませんでした。私ほんと数着しか服持ってないので、はい、で一切流行りとかスタイルがないシンプルなのしかないから、うん、そういう意味でもかっこいいなと思いました。
ありがとうございます、
うん、素晴らしい。
なんか楽しいんですよそのなんか。
ただ
はい、
ピンポンって部屋のドアのインターホンを押して開けますじゃないですか、
はい
はい、服かっこいいのはいいですよ、かっこいいと思いましたけど、
はい、
おざすってあの目線地面見ながら言いましたよね、
はい、そうでしたね。
それ怒りましたよね、
はい、
ダメだよって挨拶は人の目見て軽やかに。
いや本当に
無意識なんだもんね。
ここ数ヶ月の挨拶の中で一番雑だったかもしれないですね。
ダメだよ、
やっぱ無意識でこう。
そう無意識なんだよね。だからおじさんってよくそれあったじゃん。
ありました。
自分が若い時にさ、はい、全然挨拶しても返してくれないとか
さ、上の作家さんとかでなんか、
ね、
なんでこの人なんか怒ってんのかなって、
うん、
ありました、ね、
だから笠倉さんも最近若い子に作家とはどういう仕事だよって教えることもやってんでしょ、
はい、
だんだんとやっぱそうなってくんだよ
本当に。
でもさ自分はさ優しい作家で居続けようよ。
いや本当そうですよ ねもっとその立場がね人を作るとか言いますけど、悪い方向に行くと ねダメですよね。
いい方に行こうよ。
そうです。
幸せにする笑いを作る職業なんでしょ。
いや本当にそうです
よ。ファッション気使って不愛想って嫌だよ
嫌なやつですね。
そうそう、ファッション気使って明るいがやっぱかっこいいじゃん。いや
そうですよね。
かっこつけちゃダメ、気をつけよう。
危ない危ない。
お互い、私も至らないとか多いけど、
ね、
お互い注意し合おうよ。そうですよね
ハ早かった、捕まったな
ありがとう、一つ笑いいただきました
気をつけますね、はい、
気をつけないとな、ね、本当。でもあれちょっとゾッとした、おじさんだなと思った。
すいませんでした、
とんでもない、
はい、
先日バレンタインデーがありましたけど、
はい、
娘さんから何かいただきました？
もらいましたね、手作りのチョコレート
ね。
まあそれは毎年恒例で、
うん、
あのパパ大好きみたいな、
うん、
あのまあいわゆる妻と一緒にこう作って、
うん、
あのペンで書けるやつあるじゃないですか、
ね、ちょっと湯煎してあったかくして、
はい、もうそれをこう袋に入れて、
うん、
手渡しでこういただいてというのがありましたけど、まあそれよりもですよ、僕はざわざわし、父親のざわざわがなんとなく分かったのは、全然
分かる。ああ、嘘男の子。
そうです。
うおー、すごい。
はい。
わお。
同じクラスの男の子を好きになりまして。
今、小2?
小学校2年生なんですけど、まあ、家が近いんですよ。もう徒歩圏内、もう徒歩1、2分で行けるような、あの、家の裏にあるのが、うん、まあ、いわゆる好きな。
じゃあ仮に高志くんとして。
高志くんが好きで。
ええ。
で、前々から、なんか、高志くんのこと好きなのみたいなこと言い出してて。
好きなのって言うんだ。
はっきり言うタイプ
で。家の中で。たかしくんのことが。
そうなんだ。みたいなこと言いながら、ちょっとざわざわして。で、ちょっとなんか僕ニヤニヤしちゃって、その、うん、
するよする、
まあ、男子ってその、昔からあるじゃないですか。好きな人の話聞いたら
冷や
か
してもそうだよ。
で、やっぱその状態だったんですけど、それを見た妻が僕に対して、絶対にあかんで、その感じ。
なんで?
その、おちょくったりとかじゃなくて、もうちゃんと真剣に恋バナは聞いてあげて、とか言われて、う
ん。女の人って年齢関係ないんだよね。
そうなんですよ。
真面目に聞くよ。
はいって言って、こう、僕はなんか、こう、冷やかすのをそこでやめ、うん。
なぜなら命の危険があるからね。
いや、本当そうなんです。背後から、みたいな、ね、ありえるんで、まあ、聞いてて。そしたら、まあ、バレンタインで近づいてくるじゃないですか。これはどうなんだと思って。
ああ、
渡すのかどうなのかと。
まあ、渡すよね。
したらもう、渡すって言ってて、
うんうん、
で、あの、手紙も書くと。
うわ、文字書けんだもん。
いや、そうですよ。もう書けるんで。もうすごい気合い入ってて。でも、もう、なんていうか、その、渡すっていう直前ぐらいから、なんか一緒に学校から帰ったりとか、し始めてたんですよ。
渡す直前。
そうなんですよ。うん、その男の子と二人で、
すごい。
帰る。
行ったら幼馴染になるわけだもんね。
いや、そうなんです。
このまま大人になったら。はい、
で、向こうの、なんか家まで、行ってから、うちに帰ってくるとか、いつもより帰り遅いなと思ったら、なんかそういう。
うわ。
で、
寄って何してんの?折り紙。
もう喋ってるというか、ずっと家の前で喋ってとか。
ああ。
で、ある時には、まあ、うちの家の前にベンチがあるんですけど。
君の家の前ベンチがあるの?
なぜかあるんです
よ。まあ、ある、はい、住宅街
に謎に、これ誰が座るんだっていうベンチが。
あれ座んないで飾りでしょ、あれ。
そうなんですよ。なんか飾りでなんだろうなと思ってたら二人掛けのベンチなんですけど、そこに二人で座ってる、
うわ。
なんか背中が見えたんですよ。
家の中から。
僕がちょうど仕事から帰ってきた
ら、
二人で座ってて、で、なんか後ろの方から僕がこう回り込む形で、何してんのって声かけたら。
ほっといてやれよ。家入るには通っちゃう
んだ。彼だけ、その死角にいて見えなかったんですよ。だから、いつもの友達と僕は遊んでるのかなと思ったら、今デート中だから、向こう行ってって言われたんですよ。
うわ!
その男の子いる前で、今デート中だからって、とか、いうタイプの女の子だ。ああ、ガチャって言って、僕はもう、すぐさま家に入り。
恋してることを大広げにするタイプだ。
目の前にいるのにもデートとか言えるタイプだ。
しっかり言うタイプだ。
すごいと思って。
いるよね。
いや、そっちなんだ、うちの娘。と思って。もうじゃあ、これ好きとかも言ってるんだなと思って。だから、やっぱり、その、まあ、まだバレンタインの前ですよ、それ。母親。
好きとか言ってなかったらよりかっこいいよね。そうそう、デート中っていう。
ね、なんか言ってるらしくて。
鼻水出ちゃって。
小学生の時だけにある、両思いという概念あるじゃないですか。付き合わないとかでもわかんないじゃないですか、
まだ。確かに。
あっちもなんか好き。
ええ。
話らしくて。
たかしくんも?
たかしくんも。だから、うちの娘好きで、っていうのがもう確定してるんで、
うん、
もう絶対渡すっていうのはそういうことなんだろうなと思って。
ね、じゃあ今付き合ってんの?
いや、そんな概念もないので、
もうお互い好きと。でも今の子混ぜてんじゃないの?
いや、そうなんです
よ。だからカップル YouTuber とか見てるでしょ?
だからざわざわするじゃないですか。
する。
で、まあ、バレンタイン当日ですよ。
うわ。
だから僕は、
もうあまりじゃん、君そうなると。
いや、本当にいいですよ、ね。僕はもらいましたと最初に言ったじゃないですか。時系列で言うと、たかしくんに、
うわ!
直接、その、ラブレターと共のにチョコを、私に言って、で、どうだったって聞いたら、なんかケロッとしてて、なんか緊張とかするのかなと思ったんですよ。
緊張するよ。
なんかあるじゃないですか、そのね、相手の家に行って、で、お母さんもいるんですよ、だって向こうの。
うん、
で渡してきたって
言って。うわ。
喜んでたよ、とか言って、なんかすごいケロッとしてて。
へ
いや、もうすごいなと思って。で、 あ、で、パパ。っていう感じで、その、たかしくんの、だから僕は2番手ですよ。2番目に。
多分、同じように作って、うまくいった方をたかしくんに渡したもんな、だって。
多分そうです。
ね。
同じ種類の。
うわ。
もらって。
いや。
そんなバレンタインでした。
うわあんま楽しげな話じゃなかった。
いや、楽しいですよ。
まあ、楽しいか。
はい。僕としてはだから純粋に。好きな子できて。
まあ、すごいね。
いや、もう、たかしくんもだから嬉しいですよ、絶対、そんな。
そうね。
ね。
いなかったもん、小児でその近くに、両思いになる女の子なんて。
でも、僕は、なんか両思いとかじゃなかったんですけど、小学校の時に家まで持ってきてくれた子がいたんですけど、でも、なんか僕、その時のこと思い出して、もっと心よくもらっとけばよかったと思って、その、やっぱ、まあ、小学校とはいえ、思春期じゃないですか。
わかる。
なんか、かっこつけた感じだった。すかした感じ。ありがとう。みたいな。分かる。なんか、そこはどうだったんだろうなとか、なんか自分の反省もあり、父親としての目線もあり、
うん、
なかなか複雑な。はい。
でも今それを聞いて思い出したけど、初めて人に好かれたのが小3の時で、
はい、
僕その時横浜のマンションに住んでたんだけど、
はい、
バレンタインデーの日、家帰って、その当時って、
はい、
その、プライバシーの観点がそんなにきつくなかったから、クラス全員の住所知ってたんだよね。
ああ、ありましたね。
紙配られて、
はい、名簿、
番号と名簿が、
ね。
それもあって、午後4時ぐらいにピンポンってなって、下のオートロックのところの女の子3人映ってて、
あら。
で、その中の1人の女の子が、チョコ入ってエレベーターで上がってきたらすぐ渡して帰っちゃって。
あら。いいですね。
今でもそのチョコの柄覚えてるもん。本当あの、既製品で。
はい。
熊のチョコレート、
はい、
食べなくてカビ生えたんだよね。
もう取っといたんですか。大事に
取っといたんだ。
ありますよね、うん、いや手紙とかもだから内容僕覚えてますもん、
うん、
その
うん、うん、
も添えられてた手紙があって、
うん、へー、それは覚えてないな。
僕はその子を気にしてはいなくて仲いい女の子の友達だと思ってたんですけど、うん、なんかその子がくれて、
うん、
手紙が入ってて、このチョコはっていう出だしで、ギリではありませんっていう、なんかそういう
本命ですではなく、ギリではありませんで、ね、一個置くことによって、は
い、そうなんです。文学的ななんかを、
確かに
それをなんか小学校低学年ながらされたので、すごいインパクト残ってて、
あ
好きなんだと思って。
でも確かにそういうちょっとした思い出が大人になって辛い時背中を支えてくれたりするからね。だから
ね、
君の話で聞くと、はい、ね、まだちっちゃい子供の話だと思うけど、
はい、
翔さんの話を覚えてるわけだからね。
そうですよ。
だからそのね、大切な人生の思い出の一つだな。
いいやりとりをしてるなと、
確かに
思いましたよ。
でもさ、99% はその後付き合ったりとか大人になってないわけじゃんか。
はい。
どうなるんだろうね。
そう。
楽しみだね。
どうなるんだろう
と。ちょっと毎年バレンタインデーの時にその話聞くわ。
いや、本当バレンタインデーってしかもいい時期なんですよね。この2月という、この新、
なるほど、ね、
学年には4月には、
なってしまうとか、
うん、クラスが分かれてしまうみたいな、
ね、なるほどね、
ことがあるんで、どうなるんだろうと。
そう思うとその文化は日本だけだよね。
ああ。
要はだって他の国とかは新学期9月とかじゃんか。
そうですよね。
ヨーロッパとかは。
そもそも違いますもんね。
そうそう、
いい。
日本とか北朝鮮とかが4月始まり。なこの辺調べたのよ。あの、なんだっけ、どこだっけな。だってさ、なんかその、楽器の始まりが違うとさ、
はい、
その学園ものの本とか海外の読んでもなんかよくわかんないじゃん。
あ、まあ確かに、ね、季節感とかも
そうそう全然違うし。全然違うし、その学年の上がる感じとかもさ、はい、あ、あった。1月新学期がシンガポール、オーストラリア、ニュージーランド。
ほう。
1月新学期ってすごいよね。
割となんか留学先として挙げられる国、
ね。確かに確かに。あったかい方だね。
はい、
2月、例えばブラジル。
2月
?3 月、韓国、アルゼンチン。
へぇ。
4月、日本、北朝鮮、パナマ、インド、パキスタンなど。
なんかレアケースじゃないですか。
レアなんだよ、4月って、はい。すごい世界的には少ないんだ
よ。なんか並びで聞くとそうですよね。
5月、タイ。
ほう。
6月、フィリピン、インド。
結構バラバラな。
で、7月は見当たんなくて、8月ドイツ、パキスタン。なんかさっきもパキスタン出たんだけど、4月インド、パキスタンって言ったんだけど、インドとパキスタンは実質6月みたいな。 実質って何？実質
そうそう。なんか、2ヶ月は何？
実質って何？入学式だけやって2ヶ月休んで
るの？オリエンテーションばっかりやるのかな？
よくわかんないんだけど。でもって9月新学期の国が、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ベルギー、イタリアなどのヨーロッパ諸国、ロシア、トルコ、イラン、サウジアラビア、エジプト、中国、台湾、ベトナムなど。
先進国だらけの。
世界的に見るとやっぱ9月が多いんだよね。
なんで合わせないんだ、そこ。
だから9月から、あのね、人たちからするとバレンタインではまだまだ楽器の真ん中ってことだよね。
そうですね。
ね、卒業シーズンでもないってことだもんね。うん、
なるほどね。
だからこの感じ味わえるのはある意味日本の特権っちゃ特権だよね。4月、3月終業式とかのね。
ホワイトデーがなんかね、3月10日、僕お返しとかしましたよ。だからくれた子、
したね。
義理とかでも
自分で買った？
いや、もう母親と相談しました。わかんないので。
わかる。
これだといいんじゃないっていうので。
何返してくれるかな。
なんだろう。僕が返した時はなんかクッキーだったんですよ。おしゃれな。同じようなお菓子系なのではというまだ小学ね2年生なので。
なるほど。
でも手紙とかがあるんじゃないですか、もしかしたら、
ね。手紙書いたのかな。書いたんだっけ。
書いたので、だからその返事、もう本当にもう好きですっていう、ラブレターです。
うわ。
ラブレターを書くんだって言ってました
もん。うわ。すごいね、その恋に対して、すごくポジティブだ、ね、
はい。そうなんです。なんか、すごい楽しそうでしたよ。
なんかもう、
恥ずかしいとかないんですよ。まあ、やっぱ小学校2年生だからこそかもしれないですけど。
昨日夜遅くまでバーテンダーの勉強してたから眠かったけど、はい、もう目がバッキバキだ。
すごいですよ、
すごい。
ポジティブだし、アクティブだし、もう。はい。
でもさ、それが一番幸せになるよね。
まあそうです
ね。思わない。本当にあの、ね、変に作戦とか立てずにさ、はい、
もう
思った気持ちを言った方がさ、その
まっすぐですから
ね。失敗してもすぐ立ち直ったりするもんね、そういうことって。はい、うじうじせずに。
そうなんですよ。
うじうじするもんな。一年ラジオ休んだりするもん。若い時にさ、そういう、ハキハキした子って失恋もたくさんするからさ、うん、
経験値がね、
失恋からの立ち直り方を義務教育中にもう終了してたりするんだよな。
すごいですよね。
結果それってやっぱすごいんだよ、
うん、どんどんね
強くなってくんだ。
本当
でもまあ話聞きたいけどあんま喋んない方がいいと思う。
もうそうですね、今ぐらいがギリギリかもしれないです、
うん、そうだね、
はい、これがだから小学校3、4年。
で、反抗期になった時に。
そうですよ。
もしその昔喋ってただなんてなったら。
知れたらね。
なんか私ともどもやられる気がする。
そうですよ。
私嫌だよ、その数年後さ。
絶縁ですよ。
君の娘から LINE 届いてさ。佐藤くん263回のことなんだけど。あそこの10分21秒から21分30秒までの11分間。あれちょっとミュートで。はい。いや。その頃もう私40歳ぐらいで。はい。
指示されて
る。それは、コアですから。
そうですね。ちょっとね。
ちょっとでもいい話でした。
はい。
私の方はもううまくいかないことだらけですよ。
はいはいはい。
やっぱそれもやっぱ、どんどん、まあ、いろいろやればそれは失敗もするなと思ったんだけど、はい、その、4月からお店出すと考えて、うん、バーを出せる場所いろいろ考えて、ロゴを作ったりとか場所決めたり、はい。で、場所が決まったのは浅草にね。
はい、
西浅草のすごくいい場所に、うん、新築の。スケルトンのね、
うん。
で、それがでもね、見つかるまで結構2ヶ月ぐらいかかって、いろんな不動産屋さん回ったりとか、すぐなくなっちゃうのよ、出てても。
あ、なくなるっていうのは入るってことですか？
新しい人が入っちゃったりとか、あとはまず飲食がダメだとか。いろんな制限がある中で、うん、いいとこ見っけて、で、内見も何回もして、うん、で、不動産屋さんに申し込んでもらったら、先に一人申し込みがあったんで、そのネットでいろんな不動産屋から共通して見られるサイトがあって、申し込み1ってなってて、
うん、
あ、これダメだ、みたいに言われたんだけど、
うん、
ちょっとその、大家さん、大家さんじゃないのか、その不動産屋会社に電話してみたら、うん、今その、申し込んでる人は、融資待ちですと。だお金を借りて融資が得られたら申し込もうとしてます。だ先にもう現金で申し込んでくれたら早い者勝ちですのでって言われて。
お
だから、あ、じゃあ僕ここにしますって言って、申し込んで決まったのよ。
お
西浅草さん。で、全部書類とか出して、
はい、
じゃあ回答来るまでお待ちくださいって言って。
はい、
それが3日経てど5日経てど返信が来なくて。
ふ
そういうのって大抵まあ3日も経たないで返信来るって聞いてたから、はい、でも待ってください待ってくださいとか、うん、その間でも時間もないから、
うん、
内装屋さんにその図面だけ見せたりとかしていろいろ店の設計してて、うん、こういうデザインでこういう設備で、
うん、
で2週間経ったとこで他の人に決まりましたって。
え？
その他に申し込みないっていうのは嘘で、なんか待ってたんです。その全部で5個ぐらい申し込みを隠してて、その中で物販って飲食物販みたいな、要は何か物を売るお店、
はいはいはいはい、
物販にしましたって。飲食だとやっぱ騒音とかあるかもしれないので
、へ
ー、そういうのあるんだと思って知らなくて。そ
んな隠してとかってあるんですね。
でも不動産屋さん聞いたら、まあ、このパターンはかなり珍しいと、こんな不義理な、
あ、へー、
でもないこともないみたい。
へー、
でもその2週間の間にさ、その内装屋さんに設計してもらったりとかさ、
ね、はい、ここで
って、それはだって料金払うわけだもんね。
へー、
もちろんね。だけどそこ借りられないってことは全く別の場所になるから。
そうですよね。
また一から内見、その2週間がで完全に、もうへこんじゃって。
いや、
でもこのやっぱ新しいこと始めるときってこういうのがあるんだと思って、何個も始めさせない障害みたいな、
はい、
だからへこたれちゃダメだと思って、はい、一晩だけ泣いて、
はい、
翌日からもう元気に、また今内見いろいろ見て、ちょっと範囲広げて、
なるほど、
もう浅草じゃちょっと見つかんないっつって、本当浅草上野が良かったんだけど、新宿の方までいろいろ見ながら、
はあ、そんなことは
あるんだよ。面白いね。
いろいろあるんでしょうね。
いろいろある
んだ。事情もね、大家さんとのその実は関係性がある誰かとかね。
本当にそう
あるんだ。
面白いですよ。
面白い。
戦いですわ。で今いろいろ探して。
はい。
でもそのバーテンダースクールに通ってるからさ、
うんうんうんうん、
そのバーテンダースクールでもいろいろ学びながら、
はい、
すごいよバーテンダースクール私が不器用でさ、
あ、その実演というかね、そういうのもあるってことです
よ
ね。
その実技がもう徹底的に、だから日曜日以外丸々週6日で、
はい、
今3週間のコースの今2週間終わったところで、
はい、
来週1週間で終わりなんだけど、
はい、
もう毎日シェーカー振って、
で
もシェーカー振るのも、
はい、
あのね、シェーカーで手首で振るのよ。
はいはい、
シェーカー振ったことある？
ない。
ない？ちょっと振ってみる？シェーカーってすごいんだよ。
すごいんですね。
シェーカー振ったことないよね。
見たことしかないですね。なんなら実物も僕はそんなお酒を飲まないで、目の前で見ることが少ないですね。よくテレビとかでね、あの芸人さんがチャレンジとか言って、よくそれで見ますけど。
これまあ
すご、
家でも練習するようなやつ買ったんだけどさ、
これ
がアイスペールっていう、まあ、アイス氷で、
ね、はい、
でこれがまあシェーカーなんだけどこのシェーカーに、つまりあのお酒作るのって、
はい、
全部でその3種類大きく分け作り方があって、
はい、
ビルドとステアとシェイク。
ほう、
ビルドってのは氷にお酒、あのグラスに氷入れてお酒直接入れる、
はい、
ハイボールみたいな、
はいはいは
い、そこにソーダ注いで、うん、でこのシェイク、
はい、
シェイクはお酒を混ぜ合わせたりとか、
うんうん、
お酒同士が比重が違かったりすると混ぜにくい時にかき混ぜるだけじゃ混ぜらんないから、このものに入れて瞬間的に混ぜる。
おー、
で空気を含ませることによってさ、あのシャカシャカやると空気が跳ねるから、
はいはいはい、
お酒の角を取る、ツンとした感じをしなくさせるためのもの。で、もう一個がステアって言って、
はい、
ステア用の容器にお酒、なるべく混ざりやすいもの。だから比重が近いお酒の時はそのステアを静かにすることによって、空気はなるべく含ませず、お酒のキリッとした感じを出すとき。だその作るカクテルによって、その使うお酒によって作り方を変える。
なるほどな。
っていう中で、まあ、例えばジンフィズとか作るときこのシェーカー使うんだけど、このシェーカーだからまあ、今お酒入ってないけど、
はい、
お酒入れて、で、氷大体まあ8割ぐらい入れて、
はい、
で、まあ、シェーカーの振り方も1段振りと2段振りっていうまあ2種類あるんだけど、まあ、一番単純なのは1段振りなんだけど、まあ、8割入れるじゃん、はい。で、そこにこのシェーカーの上ってはめて、
はい、
で、この蓋もキャップはめて、
はい、
で、ここ、まあ、持ち方こんな感じで、
はい、
人差し指を、蓋にかけて親指でキャップを押さえて、
はい、
で左手は2本指下入れて、
はい、
で固定して、
はい、
で 顔の高さで手首を使って、お
バーテンダーだ。こうですよね。だからここは動かないですもんね。
なんだけどこれで大体25回ぐらい、
はい、
その中に入れるお酒の温度にもよるんだけど、25回ぐらいやるとこれ触ってごらんこのシェーカー。
おー冷たいですね。
もうそのシェーカー自体がキンキンになるの。
キンキンですね。
そう。
へえ、こうですか。
とね、これでここに小指ちょっとした、あ、いいね。
こうで親指、
あ、そうそう、で親指、
親指
ここ
で、
あ、いいね。
こう、
そうで、なるべく手を、そうそうそうそう、
でこっちの親指
こっちはかけない、
かけない、
こっちはね上でい
い、あ、そうそう、これ で
なるべくこうギュッと支えて、
はい、
で振る、あ、いいね、
あ、
もっと大きく手首を、そうそうそう、あ、いい、もっと大きく、あの、こう、メトロノームみたいに、
あ、難しい、
そうで、それが均等の後にシャッコシャッコになるのに、シャコシャコシャシャシャシャシャシャシャ、あー、ちっちゃい、
あ、え、
なんか、
あ、でも冷た、すごい、
そうやるとこうキンキン
に、キンキンですね、
そうそうそう、
へー、
で中に出てきたお酒をそのこういうところにシャーって入れて、
へー、面白い、
で出すっていう、
すごい、初めてやりましたわ。
もう知らないことばっかなんだけど。
へえ。
でも、私がこれが下手で。先生の頭も悩ましちゃってるんだけど。
へ
っていうのは、この、ま、ステアとかはいいんだけど、
はい、
このシェイクは、あの、その手首が柔らかければ柔らかいほどいいの。
ああ、はい。
あの、空気を含ませられるから、うんうん、でも私さ、このコロナ禍になってさ、
はい、
筋トレを始めたじゃん、
はい。
筋トレって手首を絶対動かしちゃいけないの。
はい、
バーベル上げるとき、はい、ダンベル上げるとき、うん、なるべく手首を固定しないと。
怪我します
もん、ね。ぐねっちゃうから。はい、だから、手首を固定する練習を700日ぐらいしてきたわけじゃん。したら、全然、ガチガチでさ。
何か動作をするときはやっぱこう、やっちゃうわけですね。無意識にとか。
じゃこじゃこじゃこじゃこって僕なるんだけど、
はい、
もっとシャクシャクシャクシャクってこう均等になんなきゃいけないんだけど、僕も手首が硬いから、
はい、
ジャッコジャッコジャッコジャッコって
じゃあそこを今ちょっとこ
うもう家でずーっと一人で夜、あかん、
あ、ダメなん
です、ね、全然あかん
これやるしかないんですね。ターンで、
でもお酒もいろいろ用意したりして、はい、お酒の歴史とかいろいろ学んで、
うん、
やってんのよ。
あー、動いてますね。
バーテンダー面白い。ちょっとバーテンダーの話また来週ちょっとさせていただきましょうかね、
はい
はい、大変だけど頑張ろうっていう話でございました、はい、今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、 1,2,3 シャイー、さよなら。
チョコレートくれて
ありがとうね、
チョコレートくれて
ありがとうね、
チョコレートくれて
すかしてしまったけど本心は
チョコレートくれて
ありがとうね、
チョコレートくれて
ありがとうね、
チョコレートくれて
忘れない永遠に君の名前を